ポッドキャスティングでも配信しています。ゴーデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日のお客様は、うん、新潮社から著書私失敗ばかりなのでへこたれない仕事術が好評販売中、内山さと子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
恥ずかしいな、
お世話になっております。
お世話になっております。こちらこそです。
びっくりです。内山さんとは、あの2010年の、
うん、ドラマの
女で私出していただいた時
に国税局を舞台にした、
そうなんですよ、
ね、脱税を大女
で、横田さんの、その時に私出していただいて、
一緒に踊ってましたよね。
一緒に踊ってたんですけど、その前から実はお食事を、全然お仕事関係ないところで、お食事をよくさせていただ
いて、遊んでいただいて、
古い三軒茶屋のあのお店の時代から。
あ、そうなの。
そうなんですよ。だから本当
もう衝撃的でした。愛ちゃん、
なんで？
いやいやいや、やってた時も、あの昔そのお店でそうやってた時によく来ていただいたので、そうなんですよ。
長いお付き合いだと、春の愛が太ったり痩せたり、
あのちょいちょいは
ある時なんかブックブクの時
今痩せましたからね。
今、
今痩せたんですよ。
よかったです、よかったです、よかったです。
こっちから見てると、今痩せたって君が言った時に、これで痩せたのかしら感じがね、ちょっと漂ったけど。
いやいや、本当に細い時にね、
細い時
に一緒に遊んでいただいたので、いやお世話になりました。ドラマもありがとうございました。
いやいや、ありがとうございます、本当に。
春の愛を使ったのは、こういうキャラがやっぱりドラマで必要だった。
そうなんです、ちょっとね、あの、脱税絡みっていう、ちょっと、
脱税した方
してないです。
いや、愛ちゃんはしてないです。
愛ちゃんはしてなくて、今この時期にちょっと、私してないですよ。ちゃんと押さえ見てますからね。
はい、ちゃんとやってる。
やってますから、私は多いぐらい言ってくださいって言ってますから。
多いぐらいって
本当ですから。あ、これだからね、米倉さんが、
そう、被疑者をこう捜査して追っていく時に、あるバーに潜入捜査をした時に愛ちゃんと出会って、そこで一緒に踊ってるっていう、
そのショークラブで、ショークラブバレーの中で、そう、
一緒に踊ってましたよね。
カラーをね。懐かしい。カラーが流行った時代ですもんね。
でもニュアンスのあるお芝居されましたよね。
あ、嬉しい。
女優さんで本当に。
それから全然オファーないんですけど。
あ、ごめんなさい。
その割にはっていう。
まあね、そんな何回もオファーするようなタイプ
でもない。そんなことない。これから私は女優として
本当に頑張り
たい。深みを増したお芝居を、はい、またよろしくお願いします。
老女の役とかね、これから来る。
老女
まだちょっとあれですけどね。まあね、でもそこそこ。でも大竹さんはどうなん
ですか。いやいや、何度も大竹さんっていうお名前はキャスティングボードの中の名前があるんですけど、まずいつも忙しいんですよ。いつも忙しいことは存じ上げてるんです。
これはね、今ラジオが月金になっちゃってるからね。
そうですよね。
それと、テレビの仕事の合間ってなると、もうドラマはそんなに時間、ドラマかく、時間かかるから。
映画だとね、ちゃんとこうもある一定決めてやれるんで。
それもね、まあ、大物タレントだとね、そうだけどね、俺ぐらいだとね、やっぱしね、小物はね、大物に合わせなくちゃいけないから。俺にそこまでのスケジュールはない
んで、ね、そうですね、そうですね、はい、
ピリッとした悪役をやっていただきたいですね。
でも
ね、
そういう役に合いそうですか、やっぱりパッと。
そうだね、わかりませんけども。はい、もともと今はドクター X が大ヒットしてる、プロデューサーでいらっしゃるわけだけど、ね、ドクター X は、
いやすごいですね。
ね、本当に一徳さんが、
一徳さんがね、
スキップして、
あの人も本当に見るたんびに、なんだろうこの人はっていうね。
そうですよね。
虚像なのか実像なのか、実際の日常までも何も見えない、それでやることに妙なリアリティがあるっていう、
本当そうですね。
稀有な役者さん、
はい、最初はちょっとこういかがわしい、名医紹介所のいかがわしい所長っていう形で、とてもなんか奥がわからない、
わからない。
で、最初会った時はやっぱり、私も米倉さんもちょっとこう怖い感じだったんですけど、あれだけ仲が良くなって、あれだけ本当に親戚以上に今お付き合いさせていただくと、本当に包まれるような毎日ですよね。
ね、 なんだろうねと俺はいつも不思議に。
なんでしょう岸辺さんの魅力はね。
なんだろうね。だ日常生活でね、なんか乱暴とか粗暴とかね、そういうのでもなさそうだし、だからといってね真面目にやってるわけでもなさそう、ね、
でも声を荒げることはなく、うん、多分怒られることもあるんでしょうけど、うん、とても静かに怒ってらっしゃるし、うん、なんだろうな、うん、本当に渡辺さんおっしゃるとリアリティが何か、うん、ね、内容ですごくしっかりあるっていう、
いやいや本当に不思議な役者さんだなと、
うん、
あ静かだけど怖かったり、
うん、そう、たまにちょっと京都人っぽい感じの、ね、ちょっとピリッとした感じとか、うんうん、おしゃれな感じ、
もっとタイガースだからねあの人
サリーです、
うん、サリーだからね、
うん、そうですか、
どうしてあんな芝居が生まれるのかが謎だよねまあまあそういう謎で、まあ、魅力的な人はいるんだけども、もともとドラマをやりたかってテレビ朝日に入ったんですか。
あの、うん、恥ずかしいんですけど私たち学生時代がバブルの真っ最中で、うん、はい、学生も世の中も浮かれてまして、うん、あの何をなりわいとしていくみたいなことをこう真剣に考えるより、うん、本当に遊んだり、うん、あのアルバイトしたり、うん、まあ、たまに学校行ったりというような、うん、ちょっと調子づいた学生時代で、はい、まあ、あの社会勉強をいろいろしたいってこともあった中に、うん、あの一つマスコミっていう記念受験に近い形で受けさせていただいたんですね、う
ん、これもなんか記念だから受けとけみたいなちょっとマスコミちょっと、ね、ちょっと
そういうとすごく軽い言葉が、うんうん、
まあ、でもあのやっぱり学生時代、うん、あまり深く考えずに、うん、面白そうなところをいくつかこうピックアップしてっていうことはありましたし、うんうんうん、何でしょう、私学校があの英語の勉強を、うん、あのする大学だったので、うん、まあ、海外のお仕事ができればいいなとかは思っていたり、うん、学校の先生、うん、英語の先生になりたいなと思って、うん、あの教員あの、うん、免許を取りに、うん、地元に帰ってたりしてる間に、うん、いろんなこう就活が東京に戻ってくると終わっていまして、
はい
はい、あの最後の方にちょっとマスコミ の、うん、あの一社だけちょっとテレビ朝日のポイントが残っていたものですから、うん、もう正直申し上げてかなり記念受験でございました。ただあのドラマを見るのがものすごく好きだった、うん、視聴者としてはものすごく、はい、あの長けていた学生だったんですけど、うん、ドラマを作るっていうことに、うん、あのありつくとは思わずに、うん、あの今に至った状態です。
でもね当時はね、うん、ドラマの TBS とか言われてたけどね、
うん、TBS とフジテレビのドラマ、うん、本当に食い入るように見てましたし、
う
ん、はい、あのテレビ朝日はやっぱりあの、うん、サスペンスがもう全盛でしたの で、 あ、ね、あ、やっぱりこうであの社会派だったりサスペンスだったり、うん、東映のドラマがすごく多くて、うん、ちょっと私たちよりあのお兄さん世代がに人気の番組が多かったので、うんうん、私が見るものはついついちょっと TBS さんやフジテレビさんやのトレンディー系、はい、を学生時代見てましたね。
じゃあ、 あの英語の先生みたいなことを最初したかった。
そうですね、英語の先生になるんだろうなって漠然と思ってました、うんうん、
それがテレ朝入って、テレ朝も最初はドラマ部門じゃなかった、は
い、秘書室というところに、
は
い、
秘書室って何ですか。
秘書課ですね、あの
秘書
役員の、はい、秘書をする、う
ん、はい、
部署で、
秘書 それが
セクレタリー、はい、
ドラマの方に行くんですか、
うん、まあ、あの、うん、サラリーマンなので、うん、一応あの配属されて人事配属がありまして、はい、報道現場に出る同期もいたり、うん、ドラマはいなかったですけど、うん、バラエティに行く現場も、はいはい、同期もいたりした中で、うん、私は、まあ、女性がやっぱり現場にいるのが少ない時代でしたので、
うん、そうですね、う
ん、はい、特にドラマの現場は女性の社員っていうのがいなかった現状だったので、うんうん、私はもう本当に普通に、うん、秘書室とか、うん、事務方の方に配属されたんですね、
うんうん、
でまあ、正直申し上げて勉強もしてなかったのもあるんですけど、うん、そういう細かいこうルーティンも含めてきちっとした仕事がとても苦手で、
うん、
役員に数々のご迷惑をかけ、うんうん、まあ、今だったらとっくにクビになるんじゃないかというような、うん、あの失敗も多々ありましたけれども、うん、まあ、3、4年現場に行きたいっていう人事面接を繰り返しているうちに4年目5年目に、うん、制作局の方に移動になりまして、うん、当時はドラマではなかったんですけど、うん、音楽番組っ とか、うん、一般的な制作局の方に異動になったんですね、うん、ただ秘書室にいる時からドラマが好きだったこともあって、うん、なんか企画書を書いておこうとか、うん、行った時に何かの役に立つと思って、うん、書いてたものは全部ドラマの企画書だったり、うん、ドラマのシナリオ、恥ずかしいようなシナリオだったり書いてたんですよね。そうそう、
テレビ朝日に、ね、知り合いもいるけど、いろんなところで働きながらみんな企画書書くんだってね。
はい、うん、私も書いてましたね。
なんかこう書いてこの企画取らないかみたいなこと、はい、みんなやってるみたいですね。
それは違う部署でも、
違う部署でも、今はテレビ朝日でもちゃんと開局記念とかで企画募集が定期的にあって、うん、それでいろんな経理の人だったり総務の人だったり、直接ドラマに関係なくても一生懸命自分の書いた企画を出すチャンスがあるんですよ。でその時はそういうものは実際にはなかったんですけど、私はひょっとしたらチャンスがあるかもしれない、もしくはいずれ行った時に、うん、いやこれができるだろうぐらいの、うん、かなり上から目線の新入社員で書いてましたね、うん、今読むと本当につまんないんですよ。
自分で書いた
自分で書いたものが本当につまんないというか、うんうん、ちょっと恥ずかしいものが、
ドクター X の決め台詞は私失敗しないもので、
失敗しないので
っていうのは決め台詞、
うん、になってますね。
ですよね、はい、このアイデアみたいなどこかから
このね、失敗しないのでというセリフは、うんうん、脚本家の中園美穂先生が、はいはい、書いたんですけれど、うん、そもそも医者ものをやるときに、うん、こんな医者だったらいいよねっていうのは、うん、うちうちでプロデューサー同士とか、うん、脚本家交えて話してて、うん、どんなに人格が壊れていても、うん、手術が上手い人がいいよねって、うん、失敗しないような先生がいいよねっていうのを話してたんですね、うん、ただそれを実際に脚本作りになったときに、うん、主人公にどういうキャラクターを背負わせていくかっていうのって、うん、まあセリフで一発で決まることもあって、うん、それを書くのが脚本家なんですが、うん、脚本家もその一言が出てこなくて、うん、ずいぶん苦労して、うん、ロンドンオリンピックで、うん、ちょうど夏の、
うん、
松本香織さんが金メダルを、はい、日本人初の金メダルを柔道で取ったんです、うん、その時に野獣のような、うん、戦いをして、うん、戦い終わった後にインタビューで、うん、ああいう風に突っ込んでミスしたらどうするんですかって聞かれた時に松本香織さんが、私ミスしないのでって言って
言ってたな、そういえば、
ね、おっしゃってましたよね。それを中園美穂さんが、うん、もう本を書くのに苦悩中の苦悩の夜中にそれを見て、うんうん、これだと思って、うん、朝方、これを決め台詞にするって言って、うん、だからやっぱり
そう、でも内山さんは、
はい、
もうずっと資料読ませていただいたら、
はい、
失敗の歴史ですよね。
ひどいもんですよね。
失敗だらけで、
はい、
私失敗しないのでっていう決め台詞は、はい、内山さんの
憧れです。憧れです。
憧れっていうか、はい、全然真反対ですよね。
真反対です。ああいう人に、うん、やっぱり裏でどれぐらい、うん、血の滲むような努力をして、うん、ビッグマウスではなく、うん、自分の中で、うん、失敗できないっていう武器を持って望んでいる仕事に、うん、職にみたいな人は、うん、私の憧れだし、うん、自分の人生ではああいかないですよね。
でも成功体験は何の糧にもならないというふうにも思ってらっしゃる。
そうですね、何の糧にもっていうと、うん、ちょっとおこがましいですけど、うん、やっぱり失敗からの方が勉強できることが多いし、うんうん、失敗することってなんだろうな、うん、慣れない痛みを伴うっていうか、うんうん、なのでそれがやっぱりこう自分を頑張らせることになっていくし、やっぱり成功するとやっぱり私なんか特に調子に乗りやすいタイプなので、なんだろうな、成功しちゃったらもうこれでいいと思って、そこから先何も努力をしなくなるし、実際になぜ成功したのかって分かんなくないですか。
お話ししてることを額面通りに受け取れば、私も同じそのタイプで本当に成功体験は何のね、振り返りもしないし、浮かれて、もうほんのちょっとした成功体験で平気で浮かれていい気になって、後でひどい怪我するっていうのを繰り返してきましたけど、役に立ちませんよね。
ね、もちろん成功したいですし、成功することを夢見てやるわけですから、みんなスタッフもみんな喜ぶし、ですけどやっぱり特に若い頃は失敗しておかないと、 もう失敗しないまま来ちゃったら、うん、もう失敗する道を絶対歩けなくなっちゃうの で、うん、何にもできなくなっちゃうし、
うんうん、
あの参考のためにどんな失敗だったかみたいなことはお話しいただいていいですか、
はい、
何か失敗した時にこんな失敗しましたみたいなことは
いやいやもうそのさっきおっしゃっていただいたの、うん、テレビ朝日にとても、はい、優秀な面白い番組がたくさんあって、はい、ドラマでも、
は
い、でそういうドラマのお客さんたちの顔を見ないで、うん、割とあの他局の、うん、まあ、あのすごく華やかな、うん、いい調子のドラマの少し、うん、影響を受けた
金曜日の妻たちみたいな、
そうですそうです、まあ、あの金妻であったりとか
金妻みたいなやつ、
ね、羨ましかったですよね、うん、なんか
さんまさんのやつね、
そうそう男女7人であったりとか、うん、はいはい、まあ、そういうちょっとラブストーリーいいなと思って、
はい、
あの若い女の子が恋をして仕事にくじけるみたいなドラマみたいなものを、うん、あの突っ込んでいきましたら、はいはいはい、私のその拙い企画のせいで、うん、あの有名な俳優さんとか、うん、豪華な人たちたくさん出ていただいたんですけど、うん、視聴率的におこけするっていう、はい、あのドラマを作りまして、でや
っぱりドラマの名前は聞いていいですか、
ミスダイヤモンドというドラマだったんですがいやその本当に華やかな、うん、その時をときめく俳優さんたちがみんな出てくださって、はい、あのもうこれは当たるしかないでしょうって、うん、こける理由なんか一つもないって自分で思って、うん、私の企画がこけてたっていうことなんですけど、はい、まあ、それを、ね、あの陰口で、うん、あいつミスったダイヤモンド作りやがってってやっぱり言われると、
は
い、
こけたっていうのは大体レーティングで言うとどのくらいの、う
ん、当時はですね、うん、やっぱりあのテレビ朝日サスペンス強かったので、うん、あの 15% ぐらいあったものを半分ぐらいでしたね、うん、
6%
か7%、最終的には 5% ぐらいになりましたけど、うん、あの 今だと本当にヤフーにすぐ乗っちゃうような打ち切りとか、まあ、当時でもあの、
う
ん、ヤフーには乗りませんでしたけど、うん、打ち切られたんだってねって随分言われて、うん、まあ、私はともかくですけど、うん、それによってやっぱ巻き込んでしまった、もちろん、ね、うん、あいちゃんとかあの仏さんのような出演者の方々もいますし事務所の方々もいますし、う
ん、まあね、デルフはそんなに気にしてないんですけどね、
う
ん、
いやいややっぱりね、
デルフはね別にね、
いや、うん、
それは受けた方がいいけど、まあでも
表方につける傷は、
たださ あ, の、はい、あれじゃん、そのマニアックなもので まあ、レーティングが伴わなくてもいいものはいいじゃないですか、
うん、あのでも当時はやっぱりその一つの座標が、うんうん、今の時代はもちろん数字だけではない産物がたくさんあるんですけど、うんうん、本当にその時代やっぱり数字が視聴率が一番の測りになっていましたし、うんうんうん、やっぱりスポンサーも全てそこで民放の上では動いていくものもありますから、うん、取れないよりは取れた方がいいですよね、
まあ、もちろんね
なので
それ失敗した、まあ、そういうの失敗するとしばらく仕事ってちょっとなくなっちゃったり しないですか。
そうですね、もちろん、うん、あの当分お前には作らせないって言われてごもっともですっていうふうにはなりますよね、
うんうんうん、それをどうやって起死回生したんですか。
やっぱりね、ちょっと私はあの今考えるとかなりあのおめでたいというかちょっと鈍いっていうか、
うん、
あのうわどうしよう、もう私に先はないっていうより、うん、どうやって いつになったら戻れるだろう、
うん、
もう一回企画書違うものを出してみようっていうふうに思った。だから鈍かったんでしょうね、ちょっとあの、うん、痛みに対して。だから
あんまり痛み感じない。
いやいや、あの辛かったですけど、あの、なんだろうな、このまま終われないって思いましたね、
うんうん、まだもっともっと
このまま終われない、
はい、
うん、
もういやだけど出演者にもご迷惑たくさんかけたんでしょ。
かけました。あのもう一回違う時にチャレンジさせてくださいっては言いました、
うんうんうん、
笑われましたけど、
その人たちがいるからこそなんかまだ
本当です、
やらないといけないみたいな。
その後もう20年ぐらい経って、うん、あの初めて 20% という視聴率を取ったのは、うん、そのミスダイヤモンドの時にお世話になってた出演者の方々も出られてるんですよね、
うん、
まあ、それは初めて今日話すんですけど、うん、だからなんだろうな、うん、本当に別にお返しができたとは思ってないですけど、
うん、
あの懲りずによく出ていただいたし、
うん、
あのこういう形であの数字だけって言えば返せたなっていうふうにも思ったりもしましたし、
うん、プロデューサーっていうのはキャスティングからあと何決めるんですか、う
ん、まあ、もちろん一番ね、うん、僕は、うん、あの、うん、一番元になるのは、うん、企画ですよね。
企画
の種を捕まえて立ち上げて、
作家さんを本を書いてもらい、
うん、誰に撮ってもらい、うん、この役は誰にやってもらい、うん、っていうところの根っこはプロデューサーのお仕事ですよね、
うんうんうん、そういうことするためにはあれですか、まあ、 例えば、まあ、ボヘミアン・ラプソディが流行ってたといえば、はい、それは見て、
はい、
今なんだっけ
ジョーカーを見て、
は
いはい、イエスタディを見て
あ、はい、そういうのでやっぱりたくさん何かあそこの劇場で役者さんたちが何かやってるぞ、う
ん、
若い人たちが
ってい
うのはやっぱり見に行く
舞台ももちろんですあの、うん、なんだろうなキャスティングをするときには、うん、やっぱりその舞台で、うん、あのこの人って思うこと意外と多い、
うん、あそう、
はい、逆に言うとこう、うん、私だけが見つけたみたいな気持ちもありますしあ
そういう話はもう今ね多分若手でもこう舞台だけでやってらっしゃる方には本当に励みがあると思うのね、あの俺ら若い頃何もない劇場でねあのやってた時があってね、
うんうん、
いやそれで客もね60人とか70人ぐらいしか入らないようなちっちゃな小屋でやっててもね、うん、なんかやっぱり励まし合う言葉がね、
うん、
いや大竹誰か見てると、
うん、
絶対に見てるんだ、
うん、
もう信念のように言うやつがいてね、
うん
うん、まあ案の定僕たちはフジテレビにいた、
うん、
お笑いのプロデューサーがそれから NHK にいたお笑いのプロデューサーが、
うん、
案の定客席にいてね、
うん、
いてくれて、まあ、後に使ってもらったりするんだけどね
夢のある話ですよね、
うん、だからやっぱりそういう内山さんみたいな、まあ、そういうのしない人もいるもんね、うん全然こう劇場にいやいや劇場に足運ぶようなことはしたことないみたいな人もたくさんいるわけだよ。でも若い時はそういうのはね誰か見てるぞ大竹と、
う
ん、いうのは結構なんか若い人たちの励みになったんじゃないかなと俺は思ってんだけどね。
あそれは嬉しいですね。でもだんだんやっぱり大人になってちょっと仕事が忙しくなるとそういうところにね体力とともに足が通えなくなったりとかそういう自分をたまにちょっと戒めて、
まあ、だからあれだよね今テレビに出てる役者さんなんかも、まあ、俺たちと一緒にやっててもういやあいつが出てきたかとかよかったなって思う人結構いるよね、うん、
いらっしゃいますよね。結構本当にでも舞台出身の方が今テレビドラマすごく、ね、接観されてるというか多いですよね。
最近テレビドラマ行くとね、
はい、
こう舞台って大げさだから動きがオーバーになってくるオーバーになってくるのだってデフォルメもね。
ああそう
とテレビ最初出るとね、うんもうバカ声でやるわけよこっちは
舞台と同じ調子で
大竹さんマイクありますから、ね、あまり声出さなくてもいいんですよなん
ていやいやだから大竹さんたちが ね切り開いて、うん、
いやいや説得力を持ったんですね、まあ、そういう内山さと子さんみたいな方がいらっしゃってこれからもね、
う
ん、劇場なりに足運んで、
ね、
若い失敗してる劇団見てるけど、うん、あいつ光ってるなみたいなやつを、ね、救い上げてくれたらいいなと思うよ ね、 ね
そうですかじゃあそのさ、うん、そっちのね見つける才能ももっと磨かなきゃダメですね、う
ん
う
ん、お願いします、はい最後に改めて内山さと子さんの本のお知らせです。体当たりの失敗と無駄の連続で身につけた仕事のルールを語った本私失敗ばかりなのでへこたれない仕事術が新潮社から好評販売中です。数えきれない失敗と遠回りの中で見つけたノウハウが書かれています。ぜひ手に取ってお読みください、うん
はい、
大竹メインディッシュ、はい、本日のゲストは内山さと子さんでした、
う
ん
はい、
ありがとうございます。
しかも俺たち怖いのはまだ失敗するかもしれないからね
頑張って失敗しましょう。
ありがとうございました。